石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。本日のゲストは前半に引き続きましてスリラーナイト専属怪談師でいらっしゃいます鈴作さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。鈴作です、はい、お願いします。
前半はもう本当尺ぴったりに鈴作ヒストリー31歳までを
全然全然
今年で2歳
30今年1歳です
今年です、
はい、
わっけーだ
今年31です、はい、
もう本当ありがとうございます。
いやいやむしろありがとうございます、はい、姉さんとなんかこんなに、ね、なんか僕のことをしっかりと紹介するのもなんかはちゃんと初めてだったなと思ったんで、
まあ、そりゃそうだって、はい、もうビジネスの場で出会い名刺をもらうとこから始めてますから
そうですよね、
はい、
なのでこういうあの人間でございます、
はい、いやそうなんです。ほんで鈴作さんのファンもなんかいっぱいやはると思うんですけど、
はい、
あの、
はい、
どうしたってその、ね、YouTube とかで検索してもほぼほぼ怪談喋ってはるから。
そうですね、
はい、
ありがたいことに、
はい、だからもうここではあのもうフランクなことを聞かせていただ
いて、いやいや嬉しい。なんか逆にこんな深掘りしてもらって、はい、なんかちょっと照れますねなんかこんなことあるんだと思って嬉しいです、はい、はい、
あのじゃあちなみにぼやっとしたこと聞きますけど、はい、大阪どないでんの
どないでんのって
引っ越してき
た。いや大阪すぎますねいやいいですね。いやでも本当ありがたいことにあの、はい、僕今年の、ね、2月に結婚しまして、
はいはい、おめでとうございます、
は
い、い
やありがとうございます、
はい
はい、嫁と一緒に大阪出てきまして、
ねね、
で、うん、やっぱ最初は
奥さんと猫ちゃん
と、ね、そうです、うん、猫ちゃんと一緒
に。猫ちゃんのお名前も言わんと
ゆずくんです。
かわいいの。
ゆずくんと一緒に来まして、うん、であの最初やっぱ引っ越しもありましたし、はいはい、ですぐにもうオープンの内装準備がめちゃくちゃ忙しかったんで。
そうなんです。もう日々日々ちょっと顔色がねんと灰色になっていく鈴作さんをその合間を塗って私らの
その
階段も仕上げてくれたんですよ、
はいはい、なので、はい、結構忙しくて、はい、だからもう本当に全く大阪観光なんかする余裕もなく
で、ね、
ではい、オープンしたら下でもう休みないで、
は
い、
そうです。もうもうずっと全員の補助輪
だったから。いや、ね、はい、いやもう全然僕としてはまあそれをするために来てるんで、はい、あれなんですけど全然休みなくて、はい、でこの前ようやく休みができたので、
はいはい、
ちょっとせっかくゴールデンウィーク中の休みだったので、はい、でなんか大阪どっか行くっていうよりもあれなんで、うん、そのこっち来て、
はい、
行ったことないとこ行ってみようってなって、うん、そのいわゆる電車に1時間も乗れば、
はい、
なん他県に行けるじゃないですか、
まあまあ行けます
ね、はい、なので、うん、あの神戸に
行って、あ、おしゃれ街、
はい、行ってきまして、
わてらの大阪が出ました
。いやいやそのそれこそ嫁に聞いても、はい、大阪とか、はい、京都とか、
はい、
あその辺は、うん、なんか旅行で来たことがあると、
はいはいはい、
で逆に神戸とか兵庫県の方は、はい、行ったことないから行ってみたいって言われたので、うん、あじゃあ行ってみようということで、うん、たまたま行って時にそのポートタワーがなんか新しくリニューアルしたばっかだったんで、なんかそういうとこ行ってみたりとかして、なんかすごく楽しかったんで、でやっぱ僕こっち来て思ったの
は
やっぱ本当舐めてたなってぐらいたこ焼きうまいっすね。
そのそうなんですか。
美味しかったです。そのやっぱね、あんまりたこ焼きを買って食べるっていう考え方がなくて。
なんで
なんか
たこ焼きは買って食べるし作っても食べるでしょ。
いやなんか、
は
い、たこ焼きパーティーをする文化なんですよ。なんか年に1回友達集めてたこ焼きパーティーをするみたいな文化、
はいはいはい、
で買って食べるっていう感覚がなかったんですけど、はい、まあせっかく来たんで、はい、家の帰り道とかにやってるんですよ普通に。たこ焼き屋さんが、
まあ、チェーン店とか
もありますし、なんていうんですか、僕の家の感覚ですけど、はい、めっちゃ住宅地の中にたこ焼き屋があるんですよ、
はい、で家たこ焼き屋、
はい、見た何この作りって思っちゃって面白くて、
はい、
こんな身近なところにたこ焼きあるんだっていうのがすごいと思って、
はい、
買って食べたら、はい、めっちゃうまいってなって、
はい、名店という看板が上げてるわけでもない
じゃなく、はい、美味しくて、はい、で嫁がその、はい、あのたこ焼き食べたいって、はい、2週に1度ぐらいのペースで言うので、はい、あじゃあ仕事前にちょっと買ってくるよって言って買ってきて食べてとかをしてるので、はいはい、うまいなって思いましたし そのお好み焼き食べに行っても焼きそばもうまいし、そのソースがなんかあちゃんとうまいなっていう。
めっちゃ大阪に来て一歩目の感想そう
そ
う、
まだ一歩目の感想を今めちゃくちゃ味してるんですよ。それだけで十分
こ粉もしがんでる
しがんでるところなんですよ。
来てね、だってもう引っ越してきて何ヶ月も経ってんのに、はい、まだ粉もんしがもん乾燥しか出てこないというのは全部我々大阪怪談師の
せい。違う違う違う、そういうことじゃない。いやそういうことじゃない、
早く休みよ。
全然全然そのまあね、その休みがあったからといって、はい、なんかどれをしていいのかももともとあんま分かんない人間なのであれですけど、はい、なんかその本当にまだ一歩目の感想、はい、次出てくるの多分串カツうまいなんで二度漬け禁止なの、あれキャベツでつけるんですねというようなそのレベルの感想なので、でそのね多分その次に多分ようやく USJ に行けるんじゃないかなと、
やっと
行けるのかなと思いますし、むしろその大阪に来てこういうことをする、はい、なんていうんですか、もう住んでるわけなんで、
はい、
観光気分じゃないような遊び方で逆にどんなのなのかなって思ってるんですよ。
観光気分じゃない遊び方、
その言ったら串カツおいしい、はいはい、たこ焼きおいしい、はい、USJ 行ってきましたって、はい、旅行客の遊び方じゃないですか、はい、でも住んでる以上、
はい、
それはいつでも行けるよ、
はい、
でもこういう、まあ、ちょっとしたこれぐらいの時間あるんだったら、はい、こういうとこ行ったら面白いよのスポットを逆に知りたいんですよね。
マジですか、
はい、
そんな引きこもりの私にそんなこと
言われて、いやいやいやいやいや引きこもりなんですね、もう家から出ない、
もう Wi-Fi が通ってる部屋に通されたら一生ここにいてもいいと思うタイプ
なるほど、いやだから難しいですよね、その東京にいても、ね、まあ、別に僕もめちゃくちゃアウトドアかって言われたらそうじゃないんで、
うん、でもそうですね、隙間時間で、どの金何区ぐらいがいいですか。
どうなんでしょう、そのまだ何区も分かってないですね。
あ、もう何だ、自分が住んでるとこ何区か
分からん、何区か分かんないぐらいな、
何言ったらダメですけど、
はいはい、何区か分かんないんで、それこそその逆に、
はい、
こんなこと言ってあれですけど、はい、スリラーナイトがあるじゃないですか、はい、道頓堀に、
はい、
だからあそこに行きすぎて、はい、いわゆるあそこ南難波って呼ばれる場所で、
はいは
い、多分僕1ヶ月ぐらい経ってようやく初めてグリコ見たんですよ、はい、
もうそんな、
なんかの買い出しのタイミングで行って多分この辺の通りにグリコあるっていう認識だったんですけど見たことなくて、
面目ね
でなんかの買い出し行った時に見て、はいはい、うわグリコだってうわすごいってなったんで、正直ナンバすら正直あんま把握してないんですよ。
じゃあほんの隙間時間があったら、はい、水かけ不動産とか行ったらどうですかね。
水かけ不動産、
今もともとザザっていう劇場、
はいはい、
があった場所はご存知
ですか。わかります。
そのすぐ裏の近くに、
はいはい、
水をこうバシャってお地蔵さんにそのままかける、
ほう、
まあ、ちょっとした観光地ではあるけどそこまでたかってないちょっとした静かなスポットがあるんですよ。
なるほど。
でそこ行くと石畳で非常に綺麗で猫ちゃんもいるし、
あら最高じゃないですか、
はい、で夫婦ぜんざいっていうのがあって一人前でも2碗出てくる、
はいはいはいはい、はい、
そういう結構有名な老舗のお店、
嫁と行くにはぴったりですね。
ぴったりでございます。でフォトジェニックでございます。
あらいいじゃないですか、はい、
はい、ございます。
あ、こういうのを聞きたかったですなんかそのこういうそのそれすらもその多分言われなかったら多分気づけない場所なので、はい、行かないからこそ
わり、ね、かし有名ですけど。
なるほど、ちょっとそれ行ってみますわ、
はい、
すごいありがとうございます
私じゃあ逆に聞いていいですか、はい、北海道で行った時私はもう普通にじゃがいもうめえとか言うて一歩目の感想
はいはいはい、はい、
言うてたんですけど、
要するに海鮮おいしいとかそういうことですよ、はいはいはい、でなんでまあその北海道もどこに行くかによって広すぎるからあれですけど、はい、まあ札幌に来た場合は、はい、まあ、僕が食べてほしいなと思うのは意外とそのジンギスカンとか、はい、ね、海鮮丼より、はい、僕はスープカレーを食べてほしいなと思うんですよ。スープカレーってこれもう北海道が結構メインでやってるんですけど、これなこの表現が難しいんですけど、カレーではないんですよ。でもスープでもない、もうスープカレーでは新たなジャンルの食べ物なんですよね。でこれがまあ スパイス系のものが好きな方だったりとか、うんうん、お野菜がお好きな方はもうそれだけで十分楽しめるというか、うん、逆に野菜を素揚げしてくれたものを、うん、そのスパイシーなスープに入れてるんですよ。はい、それをまあライスと一緒に食べて、うん、肉を何トッピングするか、野菜もいろんなものトッピングできますし、自分好みに変えて食べれるものがあるんですけど、これが僕もはいスープカレーもう北海道の時もずっと食べてたんですよ。給料出たらスープカレー行くっていうのがもう僕の楽しみにしてたぐらい。
これかなり美味しい。
はい、
どのお店行っても美味しいんです。
なんですけど、まあ僕なりのこのおすすめの店ここここここありますよってこともこう紹介、たまに歌舞伎商店とかお客様で北海道旅行行くんですってなった時に、ありがたいことにその今の道頓堀もそうですけど、北海道出身のスタッフ多いんですよ。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。なのでまあ歌舞伎町店に関してはまあ僕もそうですし、ロックさんも北海道出身で、さらには部長も北海道出身、
あ、本部長も、
本部長も北海道出身ですし、今あの道頓堀に来てるスタッフの花ちゃんっていうスタッフ、花ちゃんも北海道出身です。
あ、
なので
全員流れ流れ、
そうなんですよ、はい、なのでそういった方にこう、うん、どこおすすめですかって聞かれたら、はい、結構海鮮、はい、ジンギスカン、はい、スープカレー、はい、ラーメン、はい、あとおすすめスポット、はい、甘味どころも結構おすすめできるんで、
はい、じゃあもう道頓堀店に来れば北海道のええ店が分かると。
もうめちゃくちゃ分かります。
なんでか分かる。道頓堀でなんでそれを知るのか知らないけど
道頓大阪で、ね、今年中に北海道旅行行きたいんだよなっていう方は、はいはい、
あのまず先に
スリラーナイト来てください、はいはい、そしたらもう全部おすすめします、はい、どこ行くかにもよって、はい、全然おすすめスポット変わってくるんで、はい、もうあのただその函館行って、はいはい、稚内行って、はいはい、網走行きたいんだよねっていう人はまずビンタから始まります、はいはい、回れませんというビンタから始まりますけど
東根を受理されてから
東根受理して目覚ませ、はい、移動距離1000キロ超えるぞっていうところから、はい、舐めるなっていうところから始まるんであれですけどもっていうようなね、なのでそういうなんかおすすめスポット、逆にその交換条件じゃないですけど、大阪だったらその私何々区何々市にいるんですけど、こういったところ美味しいですよとか、
私天王寺区なんだけどこんな寺いいわよ、
あ、そうです、教えてくれたらそこにちょっとぜひ行きたいなと思いますんで、ちょっとよろしくお願いいたします。
本当素晴らしい、すぐにスリラーナイトに引きずり込む
交換条件でよろしくお願いします。
お願いします、はい、一つは前半でも聞きたいことが実はあったんですけど、
何ですか、はい、
やっぱり数作さんをの普段あの階段はもういろんな収集の仕方してはると思うんですけども、はい、それとは離れてもいいんですけど、
はい、
好きな映画とか本とか、はい、そういうので人となりみたいな。
なるほど、僕でも本当にもう漫画ワンピース一択みたいな、
お、はい、あの他にいっぱいあるし、
いや、まあでもそのめっちゃ好きな、子供の頃から好きなのはワンピース、初めて、うん、生まれて初めて買った漫画がワンピースなんですよ、
うん、
なんで
これが若さだぜ、
ワンピースがもうはい、もう
私はドラえもんだった
なんでワンピースだから漫画結構好きなんで、うん、はい、それこそ姉さんと多分結構話合うと思うんですよ、
あ、
漫画お好きじゃないですか、
うん、もうずっと読んで
ます、なので、はい、もうまあ、最近だったらいろんな、はい、で昔ほどやっぱ追えなくなってるんであれですけど、
まあまあね、
なのでワンピースめっちゃ好きですし、
はい、
あの宇宙兄弟っていう漫画大好きなんですよ、
はい、宇宙兄弟ね、はい、あのもう兄弟がわー言うて両方とも賢いね
あの
お兄ちゃんがなんかあのなんか出来損ないって書かれてるけど、はい、お前もエリートやんけみたいな、
めちゃくちゃエリートなんですよ、はい、宇宙兄弟大好きですし、はい、あと最近だったら、うん、あの呪術廻戦とかも読んでますし、はい、だから漫画は割と昔からいろんなの好きですし、はい、あとアニメめちゃくちゃ見ますね、今、はい、ねこういうサブスクでいろんなアニメ見れるんで、はい、アニメが見るんで、で映画が結構疎いんですよ、
あ
んまりその映画見なくて、はい、それこそ劇場
ってホラーとかも別に
ホラー映画全く見ないですね、
うん、あ、そう
もう全く見なくて、うん、だからその本当に今専属怪談師になってこんなこと言うの恥ずかしいんですけど、うん、はい、その 呪怨とリングの違いあんまよく分かってないですそのどっちが貞子出てくるのかが
あんな舞台で階段を何千と、
はい、
千の舞台を踏んだ男というキャッチフレーズがある、
はい、あるんですけど、
は
い、そのどっちが貞子出てくるのかがあんま分かってないくらいホラー映画見てないです
呪怨見ながらいつ貞子出て
くるのああリングなんだ貞子出てくるの今ちゃんと明確に分かったぐらいぐらいちょっと疎くて、はい、だから劇場で映画見に行くってなっても例えばワンピースの小田先生が監修した映画ってなったら見に行くとか、スラムダンクが井上雄彦先生が描いたってなったら行くとか、結構その
原作
が
原作中
なんがアニメーションになったら行くっていうぐらいの感覚なんで、割となんか好きな映画何って言われた時に僕は未だにもずっとワクワクするのがバックトゥーザフューチャーなんで
いや、まあ、全然、
はい、だからその映画好きの方にこれ言ったらなんかちょっといやわかるよってなるんですけど、うん、もっとコアなところを、いや
それはあの生きてるんです、そんな単感ね映画とかね言うたったらかっこいいと思ってる、はい、あの
バックトゥーザフューチャー一番面白くないですか
すごいっすよ
あんな最高じゃないですか、
USJ 行っても楽しめますよ、
いや楽しいですし、その
ただあの3までおもろいかどうか知りませんよ、はい、
その何回見てもその戻れるかってその戻れるの分かってんのに
時計が、はい、バリバリ
戻れるかって思うのがやっぱ楽しいんで
バックトゥーザフューチャーとかねロッキーとかおもろい、
いやもうそうです、はい、結局そういうのが一番好きな映画になりますねなんでその結構ベタなところが好きな、は
い、そうですね、漫画も今聞いた割とメジャーどころ、
メジャーどころが大好きで、うん、だからその流行りものになるものっていうんですか、流行りになるものは、はい、面白いから流行りになるじゃないですか、
まあそうですね、は
いはい、なのでそういうのは見てちゃんとワクワクするタイプの、うん、はい、人間なので、
あ、まあ、ワンピース本当ワクワクします
から、いやもうワクワク、はい、
ただ長すぎて私も今最新刊は読めてない、
なるほど、いや、はい、もうワンピースはもう本当にずっと追ってますね、
いやもうすごいと思います、
なのであれはもうちょっと僕の中であれを超えるちょっと漫画出てくるのか、
あるいろいろあるよ、
いやなのでちょっとワンピース個人的にはね
いや中華ワンピースはワンピースという
ジャンルですよね、もうあれはあれは超え、うん、もうなんていうんですか、もうワンピースの、
う
ん、あれをちょっとすごいなと、確かに、だから、うん、宇宙兄弟はまた別ベクトルでめっちゃおもろいですし、
そうですね、
大好きなんですよ、
でそれと他の4コマとかぐらいでもしゃあないし、
いやそうですね、はい、なんでもう漫画はなんか結局すごい好きなんで、はい、最近ちょこちょこ別な漫画のジャンルにも手出したいなって思ってるんで、
はいはい、面白いわよ、
ちょっとぜひお願いしますよ、はい、おすすめください、本当に、
じゃあ激高画面、
激高仮面、
激高仮面っていうのがね、あのほんまあのごめんなさい、あの漫画語りに、
はいはいはい、
新作さんを知りたいなってなってるかもしれないんですけど、はいはい、あのこれはあの私あのこれはね、もうこの漫画がすごいでも、
はい、
じゃ あのランクインしてるんですけれども、今漫画好きが全員激アツっていう、
わ楽しみ、
あのベテランの山口先生という方が書いていらっしゃって、はい、しぐるいっていう漫画で、うん、が一番メジャーなんですけども、はいはい、あのすごい特撮漫画が好きな主人公たちが、うん、あのもう激幸福っていう、あの自分で本当に着れる特撮の服を作ってきていろいろするっていう話です、
ね、じゃあもう全部が本当のヒーローじゃなくて一般人が主人公ってことですか、
一般人が主人公なんですけれども、そのまま現実の世界で行くと思ったら後半実はみたいな、
ちょっとこの後、はい、すぐに買いに行かせていただきます
これごめんなさい、あの私が語ってどうする
の、いやごめんなさい
ワンピースを語ってもらいなさい、
いやいやいや全然全然、はい、なので割とそうですね、僕の趣味としてはそういうの、漫画とかも好きですし、
じゃあ、休日はあの、まあ、嫁作さんとお出かけをしたり、はい、
お出かけして、
まあ、家でダラダラ、
ダラダラしたり、そうですね、なんか嫁と行くってなった時に行くのはやっぱ、はい、一緒にお洋服買いに行ったりとか、アクセサリー買いに行ったりとか、そういったものとかは割と好きでやってますかね、はい、
そうか、服が好きですもんね、
服好きですね僕、はい、めちゃくちゃなので、
そう、ね、あのプロフィールに書いてはった、
そうですそうです、
すいません、プロフィールですごい気になったのね、はい、あの好きなタイプ、はい、浮気しない人っていうのがすごい激推しで書いてはったのがあって、
そうなんですよ、あれはねちょっと本当
そこは触れない方が、
いや触れてもいいんですけど、はい、ちょっと話せばまあ長くなるんで、はい、ちょっとまあ手短にお話しますけど、
はい、漫画の話してる場合じゃなか
った、いやもうこれね、はい、あのそれこそ、はい、東京出てくる時、はいはい、 まあ、今はもうありがたいことにもう結婚して嫁もいるんで、はいはい、あれですけど、はい、当時お付き合いしてた女性がいまして、はいはい、まあ、芸人時代こう支えてくれてる女性がいたんですよ、はい、うん、で、まあ、僕が東京進出するってなった時に、はい、まあ、その子も、はい、まあ、東京についていくと言ってくれて、はい、ありがたい、で、まあ、向こうのお母様にもご挨拶しまして、
そこまで、
はい、連れて行きますと、うん、娘をよろしくお願いしますっていうやり取りもあって、ただ、まあ、東京で家借りる時に、はい、言って僕その芸人なんで、はい、その職業の信用度がないわけですよ、
ないですね、
でなった時にその彼女の、うん、そこを借り力を借りて家を借りるわけですよ、
はいはい、
で彼女が、うん、まあ、住みたい場所、僕は東京に連れてくんで、うん、まあ、どこでもいいよと、うん、言ったらここがいいと、うん、もう指定された場所があるんです、うん、でこの家がいいって、うん、分かったと、はい、いうことでそこに住み始めますと、はい、いうことで引っ越しの手続きも全部お願いしてて、はい、僕はその間仕事があったので、はい、まあ、仕事をして、うん、でじゃあ引っ越します、はい、で荷物をねお互い一人暮らしだったんで一つにまとめますってなった時に、うん、まあ、ある程度その、うん、まとめたいから、うん、漫画とか、うん、処分してもらっていいって、それこそ僕その時ワンピースとか全部手放してるんですよ。
いや悲しい、
はい、
ちぎる思いだね。
いやそうです、
私も何回もありました人生で、はい、
なんで、
でもまた買えばいいよと思って
っていうのでこう手放していき、いろいろ経て、うん、じゃあ引っ越しますで東京来ました、うん、で明日入居しますという前日に、はい、その向こうから、はい、あの元彼と寄り戻したいと
笑うたらあかんねんけどな
そう入居の前日ですよ、
そのタイミングですか、
はい、元彼と寄り戻したいと、
はい、
でもう意味が分かんなくて、
分かんない、
え、どういうことってなったら、うん、そのどうやら、
うん、
ずっと元彼と連絡を取り合ってた
んです、なんですって、
はい、でその先ほど指定された駅って、はい、その元彼が今住んでる駅なんですよ。
あー、
でそうです、で、
うんうん、
その家を元彼と住むとために借りてるんですよ、だからその僕は荷物まとめてきましたけど段ボールほんと6箱ぐらいの服だけで送ってて、うん、
じゃあ服好きやもん、
はい、だからそれをそのまんま家決めてそこに送るからって言われて、でどうやらその結構東京来ることも、うん、僕が東京進出とか分かってたからどうやらこう寄ってきてたらしくて、ああっていう、はい、だからもう本当に結構悪どいことをされてて、
なんでそんなことする
の、いやそうなんですよ、なんでそんなことすんの、
いや普通に一人で東京行った
ら、いやそうなんですよ、でもなんかそういう流れになって、うん、そんなことされて、うん、で最終的にはその家もなくなって、
ちょっ
と彼女も失ってでそのまま急に東京という土地にポンと放り出されまして、
はい、家なし子や、
家なし子です、
歌舞伎で一人、歌舞伎町で一人、
そうです、なので本当一時スリラーナイトが家になってた時期があったんで、
専属階段師、
はい、その本当に24時間いるみたいな状態になってた時期もあったんで
いつ行っても階段が引け、はい、いつ行っても外作の階段が引ける、なん
で、はい、いつ行ってもこの話できるんで、はい、怖いでしょ、
怖い、めっちゃ怖い、はい、
めっちゃ怖いでしょ、
こんな人怖い、
いやそうなんですよ、なのでそれをされて、うん、で何がその悔しかったって、はい、その北海道時代の最後のお笑いライブがあったんですけど、はい、それがその年間のチャンピオンを決める大会で結構でかい箱でですね、はいはい、700キャパとかのところでやる階段、うん、あ、お笑いライブがあって、はいはい、そのお笑いライブに、はい、そのチケットを、はいはい、私招待してるんですよ、
うん、
最後だから北海道でやる最後だから見に来て、まあ、うん、もう勝つ負けるは関係なくそこで頑張るから見に来てって渡してるチケットを、そのどうやら来てなかったんですよ、で僕がライブやってる最中見てなくて、ネタとか終わった後に到着してたらしくて、をなぜ見てたかって、その僕の招待番号で渡してるんで、その彼女の横って僕の姉ちゃんだったんですよ、だから姉ちゃんはその俺多分その時来ると思うからって言ってたんですけど、ずっと一向に来ないからあれみたいな、一席空いてる、多分鈴作が招待してるここだよな、なんでだろうと思ったら、ライブとかもそのと全部終盤ぐらいに来て座って最後のエンディングぐらいだけ見てパッて帰って、 僕にはその面白かったよって連絡してるんですよ、
うん、
僕は見てると思ってるって、
はい、
でもそもそも来てなくて、はい、でそれの時の話をその別れる前にしたらどうやらその間もその元彼とずっと一緒にいたらしくてっていうもう結構むちゃくちゃなことされたんですよ。
いやめっちゃいやまず笑いを踏みにじってるしね。
いやそうなんですよ。だからもうこういうのがちょっと許せなくて
許せないです、
は
い、
なんで僕はもうその、はい、どんな人がタイプかって言ったら、はい、絶対に浮気をしない人と、
はい
はい、いうことをこう、はい、はっきり言うようにします。だからもう結構そういうのが僕とってはトラウマなので、いや、
そして今もう嫁作
で、そうです。なのでもう本当に
もういや私もだって喋らせてもらったこともね私にねあのわざわざね LINE 交換してねすぐにね猫ちゃん猫ちゃんのお写真ね送ってくれたの、
はい、
あんないい人いないかわいいの。
いやもう本当にありがとうございます、ね、姉さんとも仲良くしてくれて嬉しいです本当に、
うん、いろんなとこ行ってちょうだい。
いやもう本当にそうですよ。なんで
超ひとこはさすが鈴作さんっていう感じ。ひとこはもうできるのね。
いやひとこはもうそういう話もありましたし、
でも鈴作さんといえばそうちょっとねラストの方で、
はいはい、
ひとこはもあるんですけど5秒階段っていうのもしてあった
んです。いやすいませんいいんですか。
1話だけ
ですか。いやもちろんですね。これちょっと聞いてる人なんだそれっていうこともあると思うんで、はい、この5秒階段っていうのですね、はい、僕が過去にインスタグラムでずっとやり続けた毎日投稿で、
はい、
階段話の5秒間だけ喋りますので、はいはい、話の前後は勝手に想像して勝手に怖がってくださいという、はい、投げっぱなしの階段というものでございますので、
はい、じゃあ皆さんちょっと、はい、
じゃあ窓というタイトルで、
はいお願いします。
改めてって気づくんです。そもそもその部屋窓なんて一つもないんですよ。
おお、
はい、これが5秒階段でございます。
おーおー、
はい、
江戸川乱歩の小説思い出え、ないのにどうしてだ明智くんみたいな気になった
そうなんですよ。これがだからね何か映ったりとかしたんでしょうね、はい、でその見たっていう人がいるんですけど、はい、改めて言ったらそもそも窓自体がない。じゃあ一体何を見てたんだみたいな、うん、まあ、こういうのをちょっと短いのをたくさん挙げてまして、
いや僕結構ごぞくっとしました。
嬉しいです、ありがとうございます。
四角い窓もないあの私のマンションも、まあ、それに近いんですけど、
いや怖いっすね怖いですって
それそんな部屋思い出しました、はいはい、
なんでこういうのをこうこまごま上げてまして、はい、ちょっともう一個いいですか。
あ、いいですか。
もちろんです。
お願いします、
は
い、
じゃあ次あの
じゃあ、まはいはい、皆さん集中して、
はい、人形という5秒階段でございます、はい、そこのひな人形頭だけしか飾られてないんですよ。
は
ありがとうございますはい、なんか気持ち悪いですよね。
気持ち悪い。
ひな人形のあのねちゃんとしたところに各人形の頭だけ飾られてる、逆に体だけのところもあるんじゃないかとか、なんかそういうの考えたらその一見その景色怖かったりとかどうだろうかっていうのを勝手に想像してくださいねって言って投げっぱなしです。
田舎の旧家に入ったらあったら怖いよ。
めちゃくちゃ怖いですよね、
これ本当5秒やけどこの絵がざっと浮かぶ感じが
いや嬉しい、そう言っていただけるとありがたいですね。
これもあれですよね、どこに行ったらこれも聞けるんですか、
ね、これもですねスリラーナイト道頓堀店に来ていただきましたら披露させていただきます。
そうですね、あの鈴作さん、あの私ももちろんそうですけど、はい、15分あのきっちり話を、ね、はい、させていただきまして、その後お客様のテーブルにご挨拶にも行かせていただきます
。そうですね、なので45分間はね割と、はい、各テーブルで皆さんとちょこっとお話ししたりだとか、それこそ皆さんの体験談聞かせてもらうってこともありますから、ぜひぜひあの僕私こんな体験あるんです、
はい、
石野さんに提供したいですとか鈴作さんに提供したいですって方ぜひお待ちしております、
はい、お願いいたします。この前初めて提供していただきまして、
よかった、
独り立ちした日です。
あすごい、はい、
あのおめでとう。じゃあプレゼントで1話あげ
る。あ、素晴らしい。
粋な
階段プレゼント
その話大切に育てたいと。
そうですね、ぜひぜひ。
またあの鈴作さんに手見せします。
いやいやもういやもうとんでもないです本当によ
ろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、 あのスリラーナイトは、札幌じゃないや、
すすきの
歌舞伎町で、そして出来上がったばかりの道頓堀店3店舗、はい、そして
YouTube も
ございますし、そしてそこで、まあ、いろんな、イベントもあの 節目節目ね、
そうですね、
逆物語みたいな
のもあったりしますし、それこそ、X、はい、そしてインスタグラム、はい、各店舗のありますんで、はい、あのフォローしておいていただいたら、はい、あ、出勤の人も分かりますし、はい、それこそゲストを呼ぶってなった時の、ね、ゲストの発表なんかもそっちで先にやったりしますんで、
ね、あのスリアナイトと関係ない人も来はるかもしれへんし、
ありますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。本当にありがとうございました。
いや、とんでもないです。ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日お越しいただきましたのはスリラーナイト専属怪談師でいらっしゃいます鈴作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
元金デイベーリブート。